FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの16章5節から11節を見ていきます。このセクションをこの世界での聖霊の働きとタイトル付けて見ていきます。今日主の言葉を聞いていきましょう。 FBS で私たちの目的というのは、一般のクリスチャンが弟子、イエスの弟子として育ち、イエスの弟子を作り、御言葉を通して全ての良い働きのために十分に整えられていくためです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっている人です。続けて読んで書いて分かち合って聞いてください。ヨハネの16章を学ぶにあたって16章の13節を読んで心を整えていきましょう。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。聖霊が私たちのうちに住んでいて、私たちをすべての真理へと導いてくれます。御霊は私たちの心で働いてくれていて、私たちが聖書を読むときも、私たちの考えも導いてくれます。神様の真実を分かれるように、私たちが従えるように力を与え、私たちにご自分をあらわにしてくれます。聖霊の役割というのは、私たちにイエスを見せて、イエスを称えるものです。だから私たちがイエスに従い、毎日聖書の言葉、御言葉の中での時間で、イエスに従っていくことをお勧めています。一緒に祈りましょう。主よ、今日、私たちが学ん、あなたの御言葉を学んでいく中で、聖霊が私たちに教えてください。私たちがあなたの声を聞き、もっともっとキリストを、今日あなたの御霊を通して体験できることを祈ります。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。この世界の中での聖霊の働き。ヨハネの16章の5節から7節を読みます。しかし今、私は私を使わされた方のもとに行こうとしています。けれども、あなた方のうち誰もどこに行くのですかと尋ねません。むしろ私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。黙想の質問。なぜ助け主の到来がイエスの弟子たちにとってイエスと一緒にいるよりもいいことなのか。弟子たちがイエスにどこに行くんですかって、ヨハネの13章の36節でも14章の5節でも聞きました。でも彼らは本当に理解していなかった。イエスがどこに行くのか、何が起こっているのか、彼らが悲しみでいっぱいになってイエスが去っていくのも本当に分かっていなかった。イエスが自分が父の身元に行くと言っているのに、イエスは彼らに父の身元に行く、神の、父なる神の計画の一部だと知ってほしかった。イエスが帰っていくことというのは彼らにとっていいことだということをイエスは分かってほしかった。なぜなら聖霊、助け主を与えるから。ヨハネの7章の39節で、 御霊がまだ送られていない理由はイエスがまだ栄光を受けていないからだというふうに説明していました。人となられたイエスは人間として一箇所にとどまらないといけなかった。神の偏在的な性質を置いていかなければいけなかった。この世の中に来て人間として生まれ、人間の体を持ち、時と場所によってとどめられました。一時期に一箇所にしかいられなかった。そのためイエスが、私が去っていくことはあなた方の益になるのですと。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりませんというふうにイエスが言っています。イエスは父に与えられたミッションをこなさないといけなかった。人間の贖いを十字架で私たちの罪のために死ぬことをやり遂げないといけなかった。これによって聖霊の来る準備が整えられ、それを通して聖霊が私たち一人一人のうちで生きることができます。イエスが父の身元に戻って栄光と権威の場所に戻ったとき、イエスが父なる神に聖霊を送ってくれるように、弟子たちに約束した通りにしてくれるようにお願いした。それを通してイエスが今ご自分の体を通して世界のどこにあっても、どこにいても、御霊を通して一人一人の信者と一緒にいることができる。だから父の身元に戻ることが私たちの益となります。8節から11節、その方が来るとき、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見えなくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。黙想の質問です。ここでイエスが言っている、聖霊が明らかにする。どのようなことですか？聖霊が罪について、義について、裁きについて、世の偽りを明らかにするというのは、どのような意味ですか？この8節から11節で、聖霊が人の心の中で働き、キリストに、連れてきて、信仰を持てるようにすることを説明しています。12節から15節では、聖霊が信者の中でのどのように働くかを見せてくれます。8節では、御霊がこの世について、罪、義、裁き、この世の誤りについて明らかにしてくれるということを言っています。この明らかにするという言葉は、有罪だと理解させる、そのような法廷でのような言葉です。聖霊が人の心の中で働き、クリスチャンじゃない人の心でも働き、罪の現実と救い主の必要性を分からせる。私たちは誰にも自分の罪を認めさせることはできない。これは神の御霊の働きです。人々はみんな自分の心で、私罪人だなというふうに、そのようなところに来ないと、キリストに向いて救いのための信仰を得ることができません。9節では、罪についてというのは彼らが私を信じないからです。聖霊がこの世で罪を教えるのは、イエスを信じないからです。ローマの3章の23節で、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができないと いうふうに書いてあります。全ての人が罪を犯して神の律法を破りています。この世界で今日でも多くの人が罪という考え方を拒否し、神自身をも拒否します。全てを作られた神がいて、真実と現実を定める方がいるということを認めたくない。失われた人がいるっていうことも認めたくない。イエスの十字架での死によって救われるということも信じたくない。イエスを信じていなかったらあなたは失われています。罪の解決策というのはイエスに信仰を置くほか何一つないのです。イエスを信じない人というのは許しも救いも受けることができない。不信仰というのはイエスを拒否し、イエスの十字架での贖いの技を否定することです。だから信じないということも大きな罪です。私の妻は日本人です。アメリカの大学で勉強しました。大学でキャンパスでいろんな人たちが彼女とイエスの話をして、イエスを分かち合いました。話をしているときいろんな質問をして討論にもなりました。もし神が良い方ならなんで貧しい人、食べ物がない人、アフリカにいや他の国にいるんですかなどと質問をしていました。彼女はイエスを信じないためにただ難しい質問を挙げていただけです。でもある夜自分の罪を彼女が分かりました。私の罪がイエスを十字架につけたということを分かりました。誰かが無理やりこれを信じろって言ったから分かったのではなく、論理的に論破されたからではなく、神の御霊が彼女に自分の罪を明らかにしてくれた。その時彼女は神様に悔い改め、その夜イエスを主として救い主として受けて信仰を置いてきました。十節で聖霊は義についてとは、私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからですというふうに書いてあります。黙想の質問です。イエスが父なる神のもとに戻られた時、義についてどのように世に確信が与えられましたかという質問です。ローマの3章の20節では、なぜなら人は誰も律法を行うことによって神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。私たちはルールは守って、聖書を理解して義を得ることはできません。逆に私たちは聖書を学んで、そこからどのように私たちが罪いっぱいかということを分かります。私たちが神の前で義のあるものとなることができるのはイエスを通してだけです。イエスの血を通して私たちの罪が許され、神様が私たちの罪を許し、私たちを十字架の霊のイエスの贖いを通して清めてくださいます。私たちの不義を全部取り去ってくれます。イエスは私たちの罪を取り去るだけではなく、私たちのうちに住まう御霊を通して私たちに命を与え、それを通して私たちが義のある生き方ができるというふうにしてくれました。第2コリント5章の21節で、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。イエスは私たちの罪を取り去るために死んでくれた。 そして今ご自分の命を与えて私たちが義に生きれるようにしてくれています。イエスが十字架で苦しんだと、イエスは墓からよみがえり父の身元に戻られました。イエスは父の身元に戻って永遠に許しと義をキリストのうちに留めてくださいました。義というのは人間のスタンダード、人間の評価と全く関係のないものです。神だけが罪を許すことができて、神だけが私たちを義あるものとすることができます。イエスが人間、ただの人間だったら、イエスの死というのはあんまり意味のないものだった。でもイエスが永遠なる神であって人となって来られ、私たちの罪のために死に、また3日後によみがえられ、天に昇っていったということは、私たちにイエスが与える信仰を通して与える義というのが本物だという確信を与えてくれます。この生きる神、永遠の神が私たちをイエスのやったことによって義あるものとして見てくれます。ヘブルの7章の27節で、イエスが私たちの大祭司で、イエスは何回も何回も捧げ物を私たちが罪のためにしなくていい、ただ一度でそのことを成し遂げたというふうに書いてあります。神様と人間の新しい契約を、十字架で永遠の契約をイエスが設立してくれた。11節でイエスが、御霊がこの世に裁きについて、この世を支配する者が裁かれたからですということを教えるというふうに言っています。黙想の質問、イエスを通してサタンは裁かれましたか？この世の支配者というのはサタンを指しています。イエスがヨハネの12章の31節で、今この世に対する裁きが行われ、今この世を支配する者が追い出されます。サタンが、自分がイエスが十字架につけられた時、自分が勝利したと思っていました。でもイエスは、サタンが十字架を通して敗北、任されるということを知っていました。イエスが私たちの代わりに裁きを十字架で受けました。私たちが受けるべき裁きを受けました。それによって私たちの罪が許されました。でもその状況の中で、サタンは自分が勝利していると思っていました。イエスが私たちの裁きを受けたことによって、私たちをサタンの支配から、攻撃から自由にしてくれました。十字架がサタンの裁き、また敗北に、何もつながりました。コロサイ2の13から15でこのように書いてあります。向きのうちにあり、またうちの割礼がなく死んだものであったとき、あなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。私たちのすべての背きを許し、私たちに不利な様々な規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そして様々な支配と権威と武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加え、晒し者にされました。もしこれを聞いて、まだイエスに信仰を置いてない人がいるかもしれない。イエスが与える無償の救いというのを体験してない人がいるかもしれない。もし神の御霊があなたに罪の現実と、あなたの罪がイエスを十字架につけてくれたことを分からせてくれてなら、今日キリストを信じましょう。信じてこれから従いましょう。イエスはあなたの罪をすべて許し、 内側からきれいにしてくれます。第二コリントの6章2節で、見よ、今は恵みの時、今は救いの日ですと書いてあります。イエスを信じる日は今日です。今日が救いの日です。自分の罪を神様に告白し、罪から方向を転換し、今日イエスに信じてください。もしそうしたい人がいるなら、今日一緒に祈ってください。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、私は罪人です。あなたを神として敬わないで生きてきました。私の罪がイエスを十字架にかけて、イエスが私の受けるべき裁きを私の代わりに受けたことを信じます。あなたがそんだけ私を愛してくれたことを感謝します。私の罪許し、私をキリストのうちにある新しい人と作り変えてください。あなたを信じ、あなたを私の救い主、主として受け入れます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。